願書を被告堂のお心でしょう。これ至上命令、お釈迦様が私を光とかさせたらいつまでゴテゴテしとんねん。お前が往生するまでは如来の涙は乾かんじゃねえか。だから今度は往生させていただきたやという願いを起こし、念仏往生をするじゃぞと。さあその念仏往生間違いないでしょうかというようなことを我々は考えます。そこで、ああ何が間違おうても、歯が間違おうても、絶対間違いがない、それは諸仏菩薩が命に変えて保証をしておってください。だから阿弥陀経でもですね、いろいろのこの訳された方がありましてね、玄奘三蔵という方も阿弥陀経を翻訳をしてらっしゃるし、あるいは寧明という方もこの阿弥陀経の翻訳をしてらっしゃる。今我々が用いております阿弥陀経は、これはですね、三蔵発起熊羅重と書いてあります。三蔵発起っていうと、誰でも玄奘三蔵のことを三蔵発起だとこう思いますわね。あれは間違ってるんです。三蔵発起っていうのはね、お経様と律と論というね、これをとことんまで研究されて、とことんまで味わわれて、この3つのですね、三蔵、3つの経律論という、これを詳しくこのお味わいになって、どのお経を読んでも、どの論を読んでも分からんということのなくなるまで勉強された方を三蔵発起という。現象三蔵だけじゃないんですよ。だからお家をお帰りになりまして、阿弥陀経をご覧になるとですね、仏説阿弥陀経とこう書いてありましてね、その下のところに三蔵発起熊羅重、鳩という字が書いてある。熊羅重のくという字、あれ鳩という字、熊羅重、これを訳すとこう書いてある。でこの熊羅重という人は大変な偉い学者でね、これはインドの人なんですけど、中国の王様が招聘されて、いろんなお経様を翻訳を命ぜられている。この人は一年の間にお経様を50ぐらい翻訳してらっしゃる。あんまり頭がええ、これは頭のええはずですわね。そのお父様がクマラエンという方なんです。これもインドの人なんですけれども、やはり王様に招聘されて、あんまり頭がええもんですから、自分の王女と結婚をさせて、この王女がまた素晴らしい頭のええ方であった。その頭のええ同士が結婚されて、生まれたのが熊羅重という、こういう偉い学者が生まれたわ。まあ、アホとアホとの産んだ子はアホじゃわ、やっぱ。だから子供ができるたらできんたら、そんなことを言うたとって、親が親なら子が子でござるわ。自分があんまりいい頭じゃねえものが産んだ子供が、そう出来のいいやつが、まあ珍しいことで、まあ、鳶が高ぶんだっちゅうこともたまたまはあるけども、まあ出ては遺伝だわ。だからあんた方のお母さんがあんた方を産む時にですね、大変な偉い目にあってたね。まあ朝は産んだことないで分からんけども、まあ子供を産むちことはえらいこっちゃけな。なわしの母親が言われたが、わしの母親はそのえらい目に休憩、えらい目に合わした。その自分には何人産んでもお与えだ、お与えだ、お与えだけはあんまないかん。でまたお与えじゃ、またお与えじゃって、どうぞ国をお与えをやらした。その七人目がわしなんじゃが、わしはどこ行っても祖父江様口から生まれさした。そんなこと言うたってね、そんな難しい生まれ方はできんで。そら坂本やつもおるしね、普通で頭から生まれてくるやつもおるけども、なら口から生まれるたら、どこもシャバの風に当たらん前に口を止まるのに、そんなことできるわけはねえわ。けども産んだ母親が知ってござると思ってね、わしはどういう具合で生まれただろうちゅうて聞きに行ったら、母親が9人の子供産んだけども、お前が一番何さんだ。3時間半生死の境を彷彿した。大変な苦労だったらしい。 ね、わしゃあかんぼで知らんけどもさ、大変な苦労をしてようよう医者が来て処置をしてわしゃ生まれたんだそうですけど、それが今月の18日じゃ、わしの生まれた日満78歳よう生きとったもんじゃ。まあやがて死にますけどね、死なん前に聞いていてまあなかん。そんで私はその母親に、なら3時間半も中継どういうことやったったら、それはね、なんともかとも仕方がない、苦して苦して、まあそれはもう今死ぬか知らんと思ったと。だけども幸い生まれてくれたでよかったと言うて涙こぼえての話やけども、考えてみると大変な、まあ、ご苦労をさしたわけですが、まあその母親は言わんけども、それを取り上げた馬場さんがおった。そりゃサンバッチやえろ、聞こえがええが、あれは取り上げ馬場さちゅうてね、何も国家試験受けたような立派なやっちゃねえわ。だから経験でやっとるだけ、ちょっと中気の毛があってね、このこ腰曲げて杖ついて、ほいでこの、あのサンバの道具を背中のと腰のところへちょっとこうやっておって、首を横にこう振りながら歩くしてやがる。なんであんな歩き方したしゃんと思うねんが、中気の毛が。それが来て、わしの母親が苦しんどる、汗油でやって苦しんどるやつに、おえいちゅうわしの母親の名前、おえいさ、腹痛いかい、痛い痛い痛い痛い、どんだけ痛いともわからんから、障子の差見えるかや、よう見えます、あらららまだまだまだまだ、ほんでタバコスパースパーと飲んどったあげながら、まあ、そのうちにもう関節の一本一本がほどけていくような苦しみの中に、もうとてもどうどうにもならんことになったら、このお金さっちばばさんが、まあわしの手ではあかんで医者呼んでちょうじ、ほな電話のある自分じゃありませんよ、明治41年です、車が、まあ、人力車がようようありまして、その人力車でその医者をあっちゃこっちゃ迎えに行って、ようよう医者が来て、そしてわしはようよう生まれたそうですが、まあ親ってものはありがたやもんで、どんだけ苦労して産んでもね、男けやも女けやもってことを聞いたらしいんで、ほいだら男じゃって、その自分は兵隊屋さんじゃあっち、そら兵隊は女ではいけんわな、ほんで兵隊屋さんじゃあった、そうか言うてね、満足したらしいけれども、その次にね、あのお父さんによう似とりますかってくだらんこと聞いたもんだいやだけどもあれちょっと聞かないかげなに、あんまり似とらんとくや悪いことがあるげなで、お父さんに似とりますかとこう聞いたげなら、そのお金さんがもうそっくりじゃ、売り二つじゃあっちはしたげなら、安心してね、とでハーッと寝てかしたげながら、やっぱりあんた方のお母さんもその通りじゃ、やっぱりお母さんが安心して、苦しかったから疲れちゃってそこでふわーっと寝た、そういう時代やから、あんた方は遺伝で母親がよう寝る人じゃったって説教聞いとっても寝るてんじゃねえかな思いますがね。だけどもそういうことで私はね、ようやくこの人間としてこの世へ賞を受けましたけども、おかげさまで私は仏法を聞く身ができた、聞くってことはできた。もうどんな財産、なんなく9人の兄弟でな財産の分け口がもらえるわけでも何でもありませんが、私は仏法を聞くというこの宝をいただいた、天にも地にも類のない幸せもんだということは、親のおかげで仏法が聞けるんだということをしみじみ考えましてね、この9月の18日はわしの誕生日じゃから、それはまあその、朝はですね5時に起きて、そして別にお経を読んだって喜ばせるか喜ばせんか知らんけども、私はただただ感謝するために、まあ長い長い間お内仏の前も本堂も母親に感謝するという意味でお経様を読む。でそれはね、一年一遍のこっちゃけど忘れがちじゃで、たまたまはその自分の誕生日ぐらいに思い出、どんなに偉かっただろうな、それを産んで育てておくれたが、9人の兄弟の中で7人目に生まれた私が仏法を聞ける身になったということはありがたいな、 思ってねおりますけれども、まあそれはね、そういう我々が念仏往生間違いあるかないかなんてね、私はその疑うべからざることを疑ってきたんです。これがね一番の罪だそうですよ。ね、人殺しやるよりも強盗やるよりも仏知を疑うほどの罪はないそうです。本願を疑うということほど恐ろしい罪はないけども、その我々は凡夫ですから、ええだろうかええだろうかって何そういう間にの足踏むわけですからね、それを絶対にの心配はさせんということが豪者神樹の仏六方豪者、あるいはね医学のこの阿弥陀経には十方と書いた、とにかくどんだけともこんだけともわけのわからん数々の仏方が清浄五年って言ってね、念仏往生間違いないから念仏の行者を今日から我々がおっとり囲んでお浄土へ送り届けるまでは守るぞよということ。南無阿弥陀仏を唱うれば十方無量の諸仏は百獣千獣引用して喜び守りたもうない、ということは不思議なことでしょう。これはね、あんた方金がね聞いとるんでしょうが、我々は諸仏の本願からも漏れたと、菩薩のご本願からも縁なき衆生と見放されて声のかけては一物もないと聞いとるんでしょう。そんならそういう諸仏菩薩が俺はとても助け通っても助けることはできん、救い通っても救う力がない、縁なき衆生じゃ大蛇を見るとも女人を見るなんて全部逃げてしまわれた、その諸仏がなぜ念仏往生間違いないの保証に立たしゃった、どういうわけですか。これだけはよく聞いてくださいよ。俺はね阿弥陀様の本願というものにね、十八願が大本願だから十八願だけが大事だっていうような人がありますけどね、バカなこと言うていきませんよ。どの一願一願にもこの願満足せずば地高で小学を取らし、不守小学、全部一願一願に小学の命をかけてらっしゃる。だから修行の往生と如来の生学とを掛け物にしてこの願満足しなければ生学を取らんってことは仏にならんってことでしょう。そういうことが一願一願に誓われておりますから、どの願どの願というだって一願一願がみんな大事なんですけど、その中で一番大切なお願いが十七の願と十八の願。法然様のお言葉の中に弥陀の本願数々あるといえども十七十八をもって弥陀の行袖とする、それを神道を得たのが蓮如様、阿弥陀如来の御袖にひしとすがり参らする思いをなして、こんな着物のことや袖のたもとのというこっちゃありませんよ。阿弥陀様の両袖は十七願と十八願だとおっしゃったんです。なんでやったら十七願は南無阿弥陀仏という名号をこの十七願で成就すると誓われた、私は南無阿弥陀仏になります。ところが南無阿弥陀仏になりましたならば、どうか十方三千世界の諸仏方よ、あんた方は一旦は悪人女にお捨てになった、そんなことは聞いてねえけども、そういう意味なんだ、お捨てになったけども、私はあの悪人女に捨てられたものなるがゆえに、私だけは捨てておけんから、私この本願を立てましたが、どうかわし南無阿弥陀仏という仏になりましたら、十方三世の仏方、どうか我が名を唱えてください。諸仏称名地獄だ。我が名を唱えてください。我が名を三段してください。褒めてください。唱えやすい、心得やすい、保ちやすい南無阿弥陀仏、お前のためにご成就くださったから唱えよよ、保てよと、どうか三段をしてください、どうか十方の仏方示唆する、つまり進めてください、十方の衆生にどうか弥陀の本願を信じ念仏申せと、 進めてくだせ。そうして念仏往生間違いないという保証に立ってください。こういうお願いが十七願のお願いですからね。十七願のお願いは妙号成就の願、諸仏称名の願、諸仏三段の願、諸仏四佐の願、王僧恵光の願、正常五年の願、こういうさまざまな名前がついとるのが十七願。南蛮陀仏になりましたら十方無量の仏方、どうぞ我が名を唱え、我が名を三段し、我が名を進め、一切の衆生とともに念仏往生をしてくださると同時に、念仏往生間違いないという保証に立ってください。これがあなたのお願いでしょ。それを諸仏菩薩が、ああ俺らが縁なき主生じゃ、俺の力で及ばんと捨ててまったけども、阿弥陀様なりゃこそな、あの俺らの捨てた悪人女人が救いたさゆえに仏の教会捨てて宝蔵びくになり南蛮陀仏におなりなさった、これ褒めずにおられようか。我々を念仏する絶対間違いないからさ、一切の衆生よ、我々と共にどうか念仏往生をしてくれよという絶対間違いのない保証に立とうじゃないかということが諸仏の正常五年ということです。だから願成就の門といいましてね、この本願が成就いたしますけれども、全部が全部ですね、この成就の門というは出とらんのです。一願から十願までね、つまり一番初めが無三幕死の願、不教悪死の願、失家や金色の願、無王孔子の願、天元通の願、天二通、神足通、宿命通、多神地通、露神通、この東王のねお願いが11番目の失子滅土の願へみんな収容されるわけ。それでこの11願の失子滅土の願が願成就の門として出とる。その次が十七願の成就の門が出とる。その次が十八願の成就の門が、まあ、出ておりますが、その十八願の成就の門から言うと、門号妙号新人官位。その妙号を聞いて新人官位する。そのとこ刺されたら何をせえておっしゃる。この十八願の前に十七願の成就が出とるから、この十七願をさえてそのとおっしゃった。そのそのとは何だったら、十方無量の諸仏如来は阿弥陀仏の偉人力不徳の広大なることを常に称賛したもうという。念仏往生間違いない。阿弥陀経で言うと、おのおのその国において校長の絶相を追い出し、あまねく三千大千世界を覆いて、上日の言を時たまわく何じら主生、まさにこの称賛不可思議不読、一切諸仏、称号念行を信ずべし。ってことは、校長の絶相ってことは、投げ下を出て、三千大千世界をざーっと覆うような下を出て、念仏往生の間違いないことを保証に立ってくださるという、こういうふうに皆考えますがね、そういうね、投げ下ということはどういうことかったら、これはですね、どんなことが間違うても念仏往生の間違いがないというね、保証にお立ちになる時の姿が校長の絶相を出す。つまりところ変われば品変わるってね、日本ではね、今日一日わしが話をしまして、今ここで今まで言うたことは下でやったら嘘じゃーって言うやる。日本では下出すことは嘘ってことや。ところがインドでは、ところ変われば品変わるで、インドでは今まではシラーが説いてきた教えは、どのようなことがあっても絶対間違いがない、わしの言うたことにおら責任を持つ、もし間違うたらこの舌切ってくだされちごた、命にかけて保証に立て。インドでは舌出すということが自分の言うたことに責任を持つという、そういう場合に舌を出す。 だからインドへ行って舌出されたら俺をバカに、そんな勘違いしてはいかん、こういうことを言いました、こういうことを申しましたが、私の言うたことは絶対間違いありません、命にかけてわしは保証に立ちますという時に舌を出すということが校長の絶相を出す、諸仏菩薩が命にかけて念仏往生間違いないという保証に立ってくださった。だから十七願の成就の門には十方無量の諸仏如来は阿弥陀仏の偉人力功徳の広大なることを常に称賛した。もうそれ見よ、この十七願の成就の門の中に諸仏菩薩口を揃えて念仏往生間違いないと保証に立ってくださってある、この間違いのないその名号を聞くのじゃぞとこうした。文語名号で命令やら命令やらわからん何万打仏の教えを聞けじゃないの。かくなお得諸仏菩薩が命にかけて少女を5年をして追ってくださるやろと、その間違いのないその名号を聞きなさいよ。必ず安心安堵の身となってこの世において少成就の分人となり、命終わればいつ何時でも御町もうけの往生土へ必ず往生させていただく、絶対間違いのない名号の言われを聞くじゃそうよ。それが文語名号であります。本当に聞き開かれたらああなりてこうなりて全部いらんことになって、横着奏者が持ち合わせのままでよかったな。なぜ助かるじゃない、助けられるということじゃ。方向転換、そこでああなりてこうなりて全部いらん、持ち合わせのままで骨の髄まで我が値打ちを承知の親様がこの落ち掛けのざま果てに合わせて成就くださったのが何万だろう。どのようなことがあっても間違いがないということに満足をさせていただくを信心寛意ようこそな。だから信心とは満足ということだ。お慈悲に文句に物のあるちゃダメなんだ。もう言うことつぎてことつぎてこんなやつめを持ち合わせのままとはな、ようこそなあと、あまりのうまさあまりのありがたさにもう言もう旅絶何にも言えんことになって、ようこそと満足のでけたが信心だと小林さんおっしゃる。そこまで聞こうじゃないですか。どうもどうもと言うとるのは聞きようが足らんのじゃ。納得のいくまで聞かせてもらおう。それが我々人間に生まれた一大事因縁と一番大事な要件とこう心得て、納得のいくまでどうか聴聞をしていただいて、この世だけのお友達では何の所詮もありません。お浄土でおお、あんたも来たか、わしも参らしてもらいました、よかったなと肩立てて叩き合って喜び合わせていただく、それが苦へ一生ですね。共に一緒に得する、同じお浄土へ集まって、ああ長島君では眠ってお前聞いとったんなことはしゃ言えせんでいいわあ本当にそういうことがですね御同胞でしょう。そこまで聴聞しようじゃないかと思うわけでありますが、まあ、今日はこんなことで
古川さんだ。古川さんと書いてある。
女人阿弥陀仏を説くを聞きて名号を習字すること、もしは一日、もしは二日、もしは三日、もしは四日、もしは五日はまさに発願してかの国土に生ずべしと毎日暑い中で、お話を聞いていただくのも話す方もなかなかえらいことなんで、どっちがえらいじゃろうってことをこの間も申しましたら、そりゃ聞いとる方はまあ、センスも使いや足も崩すということで、まあ聞いとる方は楽じゃが話す方はえらいじゃろうなもとこう言うで、
そりゃあまあちっとはいれんわさ。あんたらはお賽銭出す方じゃし、わしはもらう方じゃで、そりゃあいれんに違いはねえわと、まあ、冗談を言うんですけれども、この 2,3 日本当にこの残暑が厳しい。まことにまあ一日も早う涼しくならんかというふうに思っておりますが、またしばらくすると、ああサブ、ああサブ、なんでこう寒いじゃろう、まあいうようなことになると思いますけれども、暑かろうとも寒かろうとも、我々は一刻も油断なくだんだんと臨終が近づいとるわけであります。だからこの尊い一生のうちに往生の大問題を解決をしなければ、どんな財産があっても名誉があっても何の役にも立たんという、そういうことを分かっているんだけれども、なかなかそういうものを踏み切って仏法を聞くと、こういうことにはなかなかその慣れるもんじゃありませんが、幸いこうして今日もと参詣ができるのはただ自分の努力や自分の力じゃないので、みんなこれはご先祖のおかげやら、あるいは住まいをさせていただくこの土地柄の良さというもの、あるいは阿弥陀様の目に見えない恩計らいというものがあって、この中でも手足を運ばさせていただく、弔問させてもらうということは、本当にこれは稀の中の稀なことであり、あること固いということである、そういうことを考えなければならんと思いますが、だんだんとこの阿弥陀経のお話も進んでまいりまして、今日のこの御三代のお言葉は、最初に弥陀の本願念仏往生のこの教えを信じられたということが、これがお釈迦様な、お釈迦様がお説きになったんだけれども、お釈迦様が説きながら、我見世理公説子言、我この理を見るがゆえにこの言を説くなり、こうおっしゃるのは念仏往生絶対間違いないということが、わしが信じられたからこのお経を説くんじゃから、そこでその次に我々に向かわれまして、善男子善女にこの経の名、何万打打つのお言われが説かれている阿弥陀経、それから我が語、わしが説いたこの話、これを聞く者はここに発願をして、かの仏国土安世様のお浄土へ往生しなけりゃならんぞ、あんたお浄土へ参らんならん義務があるよという、まあ至上命令と申しまして、お釈迦様が私に向かって、いつまでごてごてやっとる、いつまでに俺様を泣かしておるんじゃ、この旅はどうでもこうでもお浄土へ往生しなければ如来の涙は乾かんのだぞ、こういう、まあお釈迦様が我々に向かわれて、このお経様のお言われを聴聞し、お念仏のお言われを聞く者は、いやでもおうでも今度はどうでもこうでもお浄土へ往生させてもらわにゃならんぞと、なぜなれば阿弥陀様の本願は十方の主生とこう呼びかけてはおいでるけれども、大無量寿経の中には本意凡夫権威承認というお言葉がありました。阿弥陀様の本願の一番がけの目当ては誰を救いたい、誰が、目当てであるかと、これならばお浄土行けそうとか、腹も立ちませんが欲も起こりませんが朝から晩までお慈悲が喜べて念仏三昧、そういう人が上等のようであって、そういう人々がみんな羨望の的で、みんながああなったらなあこうなったらなあとけなるがある。しかし弥陀の本願は御恩を御恩と聞かしてもらいながら、さほどに喜べない悪人凡夫が目当てなんだ。そんならば喜ばんでもよろしいか、念仏せんでもよろしいかというようなことを言う人がありますけれども、これは我々が精一杯努力をいたしましても、いろいろの妨げがありまして、朝から晩まで喜び詰めの日が遅れないということは、すでに五戒さんは正真偈の中に、すでによく無名の案の発するといえども、とんない心臓の運務、常に真実信心の天を覆えり、誠の信心が欠如ができたってことが無明の闇が破られたということなの。無明の闇が破られないから自分の正体も分からず、 如来の涙も受け取ることができなかった。それが長い間の我々の流転という迷いであったんですけれど、おかげさまでこの謝罪賞を受けて、だんだんとおっかせこうむる旅ごとに、無明遠遠の闇変上の光明に照らされぬれば、全然にとろけて、新人の懇賀を生ずるとき、往生の豪事上弁するなり。長い無明遠遠の闇の中で、我が正体もわからず、私のために陽光の涙を流いておくれた如来のお心も受け取ることができず、今日まで流転をしてきた。ところがだんだんだんだんおっかせを被る旅ごとに、無明遠遠の闇がちりちりと破れて、いよいよ破れきった時に、ああ、私の正体、私の値打ちは、これが本当の正体かと、泣かざるを得ないような自分の浅ましさに気づかせていただく。それをまあ禅道様は二種人心と言って、一つには自分の正体が明らかに信ぜられる。どう信ぜられるんですかったら、我が身は現にこれ罪悪生じの本部、皇后よりこの方常に模し常に流転して出の縁あることなしと人心する。収まっちゃな、哀れじゃな。今までお粗末哀れ言うていたんだけれども、それはあの人よりはお粗末であるとか、この人よりはまだマシだとかというふうな考え方をしていたけれども、無明の闇が破られて我が正体に気づかせていただいた時には、人口無害で底もなけらにゃ蓋もない深い業を抱えていたんだな。そういう分かり方を人心、これは下地の心と人心と違うってことを、これは法然上人も仰せになってますが、人心っていうことは、深く信ずると。深く信ずるってことは、こういう我が身とは今日まで知らなんだという知れ方が人心なんだ。下地の心っていうのは事柄が分かりまして、なるほど、我々は一生増悪の凡夫じゃな、やっと生まれたその時から臨終社名の夕べまで一日も油断なく三幕堂の種を巻き爪に巻いてきたものじゃなと教えられ聞かされて、そういうことがなるほどなるほどと分からしていただいた、それは下地の心、事柄が分かったというか。ところが揚げもおろしもならん、こんなやつとはやれやれ、今日まで知らなんだと。と知らしていただく。それが人心だと。だから気の人心というものは気の人心だけができるんじゃなくて、必ずそこには一年同時、あっと思う瞬間に気の人心ができると同時に、そのまま法の人心と。阿弥陀如来の四十八願は修行を成就したも、疑いなく門ばかりなくかの眼力に乗じ、左断で往生すと人心す。我が身は地獄一条という正体が分かると同時に、この地獄一条の私離れて五光の思案が誰のためにあろうか、陽光の涙が誰のために流れていたのか、実行以来ちょっとも油断なく根源在説法呼び詰めに読んでくださるは、私を読んどってくださった。それが長い間煩悩にまなく抑えられて、呼び詰めに呼んでくださる根源在説法、たっとも油断なく呼んでくださる如来の仰せも聞こえず、そばに泣き爪に泣いて目覚ませ目覚ませと一生懸命努力しておってくださる、その仏様のお慈悲にすら目を覚ますことができなんだが、だんだんおっかせをこうもり、無明の闇が破られて我が正体が分かると同時に、弥陀の本願は誰のためでもなかったわしゆえのご苦労だ。これはもう前後はありません。一年同時ってこと。ところがですね、これをいろいろの考え方がありまして、今九州で亡くなりましたけれども、その二代目がやっと得てるけれども、南本願寺っちゅう本願寺を名乗ってらっしゃる そういう大沼法領というお西のお子様ですけれども、この方がまあその本山から漱石を剥奪をされて、お前はもう西本願寺の坊主じゃないというので単立というのは独立の寺を建てました。そこで南本願寺、こういうような名前をつけてやっと得てるこの方はですね、やっぱりこれ能登の頓城という人がありまして、この頓城という人の系統を守っと得てるというか考えておいでる。それはどういうその慰安人かというと、木の人心は自力なり、法の人心は他力なり、こういうその考え方を持ってらっしゃる。それはまたそれにはそれ相当のつまり理由があるわけで、慰安人とこう言うととんでもない間違ったことを言うと出るように考えますけれども、慰安人というこういうね、ことになると相当の学問がないと慰安人主張するってことはまあできないらしいんです。だから墨田先生が私どもの若い自分に、浄土真宗にはずっと昔から慰安人があるんです。それを慰安人史と申しまして。そういう歴史がですね、浄土真宗のこの教えの中に慰安人の歴史があるわけ。それで大昔からですね、この慰安人、この人はこういう慰安人であった、この人はこういう慰安人であった、そういうものをずっと集めたそういう書物があります。それが真宗慰安人史という、真宗の慰安人の歴史。それをまあ墨田先生が我々に講義をしてくださるということになった。その時にですね、墨田先生はさすが人格者でもあり、まことに仏様のような偉いお方だったなと今追憶をしておりますが、開口一番今日から皆さんに真宗慰安人史というこういう学問についてお話をすることになりましたが、実は私は二月も三月も前から命令を受けて、こういう話を講義をするということに命ぜられたので、これを講義をしなければならんことになりましたが、しかし私はこの題目が気に食わん。こういう真宗慰安人史というようなこういう本の名前が気に食わん。私がもしこのつけるならば、真宗安人浄論史という名前をつけるだろうと、まあ、墨田先生涙こぼえておっしゃった。それはね、あの人は慰安人だ、この人は慰安人だとこう言うんですけど、しかしね、そういう慰安人と第三者から言われ、あの人は慰安人だとこう言われてもね、その人はそういう安心を持っている、つまり安心安堵して、私は誰がどう言うてもこういうこの教えが私往生の問題について一部も動かすことができないところの喜びであるという、そういう安心を持ってらっしゃる。違っていると言うてもその人はその人でちゃんと安心を持っている。ところがあいつは慰安人だ、こいつは慰安人だ、批評しとるその人は何にも安心も何にもなかったら、慰安人よりもまんだ哀れで、それは無安人とやっちゃう。だからこれはその慰安人だの、間違っているのとこういうことを言うけれども、それはこれが間違ってるということを的確に判断ができるのは、これは仏様しかできないことだ。だから慰安人という一つの安心を持っている、その人はそれを信じて安心して念仏しながら生活してらっしゃるんだから、慰安人と言われてもご本人は喜び喜びの日を送っとるが、あれは慰安人だ、こいつは慰安人だ言うとるが、言うとるその人には安心も信心も何にもなしに人を批評しとる。むしろこの方が地獄行きじゃないかと、ほら墨田先生本当に涙こぼえてまあ、仰せになったんでありますが、今この年になって思い出してみると、なるほどな、墨田先生のおっしゃったことが本当だな。まあお坊様いっぱいおりますけれども、本当に確固たる信心を欠如しているお坊様ってものは甚だ少ないということであって、ただ批判はします、人の悪口は言いますけれども、じゃああんたのご安心はということになると、慰安人どころか無安心、何にも信心も安心もない、それが人を批判しとるわけ。 だから墨田先生のような偉い方はこの大木が大体血に食わんと、こういうその名前がいかんと、それは慰安心というけども、それがあるいは本物であるかもしれない、凡文が我々とは違うからあれは慰安心だ、これはこういうことを言うとるがこれは間違ってるというようなことで、このずっと信州開闢以来、あのいろいろな人の慰安人をこれをその集めて信州慰安人誌っていうこういう歴史が、あるということをその書物に書かれた人、それを題目として私はお話をするんじゃけれども、これが御将医である、これが慰安人、それは本当の裁きができるのは救うてくださる阿弥陀様しかわからない、それをそのままお受けになった五戒さんしかわからない、それを凡夫の我々があれは慰安人、これは慰安人でないというようなことを言うんでありますけれども、これは信州安人常論誌、論というのはそれは互いに相手の言葉を反発したり自分の言葉を相手につかまれて、そしてお互いに議論する、それはあの結構なことなんですけれども、ただその反対せんがための反対ならば何にもならんのであって、共にお浄土へ往生させていただきたい御道坊なるがゆえに、相手の間違いをとことんまで追求して同一一味のご安心になりたいという願いのもとで浄論という、つまり清らかな論をする、とことんまで究明していく、で最後には手を握って、あんたも、まあ、言うことは違っていてもまあ一緒だったな、結論は念仏往生の道しかなかったな、ただ念仏してという、そうで最後にはこう手を握ると、それが常論だ、それがあれがいかんこれがいかんというようなことを言うちごとは、そもそも話は間違っとると、まあその墨田先生おっしゃったんでありますが、この能登の頓城という人は、あの水というものは高きより低きに流れる、私が本当に我が気は悪きいたずら者という、本当にこの自分の正体に目を覚まいて、もう地獄より行き場がないやつじゃと、懺悔の涙のその中に初めてそのままじゃぞよの方が届くんだ、だから水というものは何万年経っても高いから低きへ流れる、法というものもやはり我が気がこれは俺がというような、このうぬぼれそういうようなまんかちな考え方持っとるものにはなかなか法の水は流れてこんから、知の人心は自力なりとことんまで自分の正体を明らかにしよう、そうしたら地獄一条というよりしょうがないじゃないか、その地獄一条と泣く涙の中にご公用子を泣いておくれた、親の涙はわしゆえの涙であったと、法の水が地獄一条の心に流れてくるんだ、これはなるほど一理あるんですわ、こういうことも主張されたからですね、能登の頓城でありましても今の大沼法領という人でもそれを主張したんですよ、それが慰安人だ、また鬼氏には三号和乱という問題があったわけです、三号と申しますのは私のですね、口であるとか体であるとか心である、これを三号とも、つまり新号九号異号と申しまして、これを三号と申しますが、その三号がですね一年一秒富田の本願をこの信ずる、親様のお慈悲に満足して御所を助けたまえと阿弥陀様を頼む一年というその時に、このある御講師が、まあ、お東の方では御講師と申しますけど、 お西の方は観覚様と申しますが、そういう偉い方がこの真悔の三号ともに体も口も心もこのあなたの前にひれ伏して、心から体から口から全部一つになって御所を助けたまえと、三王ともに一つになってお願いしなければ助からんということを主張された。さあそれがえらい問題になりました。三王和乱というそういう大事件が起きて、ついにはその責任者であったこの観覚様は自ら追い詰められて舌をこう噛んで自殺をされるというような出来事になる。 三号はくらんと、そういういろんなその間違ったですね考え違いをした、そういうものをこう集めたのがこれがその真宗慰安心史という、まあ、書物でありますが、それをまあ墨田先生から、ね、我々は そういうものをこう集めまして、いろいろとこれがご相違ではない、これが間違っているというものをその説明を聞いたわけですが、それはもういろいろあるんですね。五戒さんのご在世当時から真宗には慰安人ちものがいっぱいあるわけです。例えば実行安人、実行の昔に阿弥陀様はその小学を成就された、何万ダブって仏様にならしゃった、その時に我々は助かっとる、それを知らずに今日まで迷ってきたんだ。んでここで、我々は実行の昔に本助けに預かっとったんだが、今日まで夢を見てきたが、夢が覚めりゃもう私は間違いなく仏になるということだっていうようなことをですね主張する、そういうのが実行安心で、これがね、どこにそういうような考えを、持つようになったかと言いますと、まあこれは誰が書いたともそれは分からんのですけれども、今になりましていろいろ歴史的に研究が進んでまいりまして、おそらくはこれは西山の、どなたか学者がお書きになったものだろうということに、まあ、なったのが安心欠乗症というお症状です。ところが蓮如様のご時代ではそれが分からなかった。これが浄土宗